火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優の浅香唯さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいります。
はい、
今日はこの夏の豪雨災害で人命を救うべく懸命な活動に当たりました青森県むつ市消防団で団長をされています60歳山形ひろとしさんとお電話がつながっています。
山形さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはあの山形さんの地元むつ市について教えてください。
はい、はい、むつ市は本州最北端、大自然の中ポツンとあるむつ市で、人口は約5万6千人。はい、2005年の市町村合併で青森県の総面積のおよそ 11% を占める県内で最も大きな面積を持つ自治体となりました。
はい、あのそのむつ市消防団についても教えていただきたいんですけれども、はい、
現在55分団に935人が在籍、うち女性団員は52名です。
はい、
普段は安心安全のため予防広報活動に力を入れています。地域の全戸に防火防災を呼びかけるチラシを配布している分団もあります。自主防災組織とも連携し、地域の消火訓練などにも積極的に参加しています。
そうなんですね。
はい、
むつ市では今年の8月に豪雨災害に見舞われましたね。どんな災害がありましたか？
はい、東京土木施設の被害が市内で37箇所あり、川の氾濫、橋の崩落、土砂崩れ、農地の浸水などがありました。また住宅街にも浸水し、床上床下浸水が合わせて248件ほど発生し、はい、家の中への土砂の侵入、家具などの災害ごみも発生いたしました。
はい、ね、私たちもそういうのニュースで ね、
そうでしたね、
拝見しまして大丈夫かななんてすごくあの心配していたんですけれども、このむつ市消防団ではどんな活動をされたんですか？
橋が崩落し、はい、橋とともに水道管も壊れたため、川の北側にある老人ホームが飲料水が足りない事態になってしまいました。
はい、
そんな通報がありまして、消防団員が224名およそ5時間にわたり6トンの水を10リットルのポリ袋に入れ、次から次へと手渡しで運搬し届けました。
すごいですね。まさに人命に関わる活動だったんですね。
はい、
あの水が引いた後の活動はいかがでしたか？
土砂が流れ込んだ民家ではボランティアの方々と協力し、床上床下の土砂の撤去作業にあたりました。作業は7日間にわたり延べ908人が出動しました。
はい、
大変な作業でしたね。
そうですね、
お疲れ様でした。豪雨災害での活動で見えた課題、どんなことがありましたか？
はい、災害活動を行う各機関相互の連絡調整です。これまでむつ市ではここまで大きな自然災害はありませんでした。災害対策本部を設置し、自衛隊、消防署、消防団など役割分担しましたが、 横の連絡がスムーズにいかず、何を優先すべきかはっきりせず、戸惑うことがありました。
そうだったんですね。その中でも近隣市町村の消防団との普段の交流が功を奏したそうですね。
はい、近隣の市町村の多くの消防団員が応援に駆けつけてくれました。コロナ禍、しかもお盆という状況の下での応援要請でしたが、多くの団員が応援に駆けつけてくれました。また消防団以外にも郷土愛を持ったボランティアも大勢参加してくれました。大変感謝しています。
素晴らしいですね。むつ市といいますと、1年のうちで長い期間雪も降ると思いますけれども、はい、雪での出動はどうですか？
昨年の暮れから今年の初めにかけて例年以上に雪が降りました。地球温暖化で雪の粒が大きくなっている気がします。雪が積もったので消火栓、防火水槽、そして一人暮らしのお年寄りの家の周りの除雪作業に当たりました。
そして消防団員への教育にも力を入れていると聞きましたが、どんな感じなんでしょうか？
はい、消防職員の OB の方をお招きして、はい、幹部以上の団員に講義をしていただいております。大規模災害に備え、訓練、救助方法など実践的なノウハウを教わっています。
はい、では最後に今後の目標を教えてください。
災害がないのが一番ですが、もし起こった際には迅速に動ける体制をさらに強化すること、さらに消防に関する教育にますます力を入れることで減災につなげていきたいです。そして女性消防団員も人数を増やし、啓発にも力を入れていきたいと考えております。
はい、山形さん、本日はありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、これからもぜひ頑張ってください。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日は青森県むつ市消防団の山形弘俊さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は浅香唯さんでした。
はい、
来週もまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
浅香唯さん、本当にありがとうございました。素敵な方ですよ。また来週もよろしくお願いします。メールです。横浜市にお住まいのミキティさんです。4時に起きて昇格試験の勉強をしています。試験は今日です。2年前にも受けて、その時初めてサンデー早起き有楽町にメッセージを送り、みゆきさんにエールを送ってもらいました。残念な結果でしたが、2年ぶりに再チャレンジ。昨日は娘の4歳の誕生日、午前中は保育園の懇談会で、お昼に誕生パーティー。働くママは毎日バタバタですが、少しずつ時間を見つけて勉強してきました。みゆきさん、またメールを送って、エールを送ってください。フレーフレーミキティさん、大丈夫ですよね。自信を持って勉強ね、頑張ってしてきたんですから、頑張ってね、日頃の成果を発揮してきてください。頑張ってください。